ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊田ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ今日スタジオにお越しいただきましたのは熊本大学大学院自然科学研究科から竹内由紀子准教授です。竹内先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あのお名前がなんとなくどっかで聞いたことあるような竹内
由紀子さん
似てますよね、ちょっとね。
はい、よく間違えられます。
間違えられるんだそうですね。ねえ、なんかファンの方勝手に変換しても
あ、
ゆうこさんになってるんですね、
はい。
いうこともあるんだそうですけども、はいはい、竹内優子ではないゆきこさんでございますので、ということで先生はですね専門がまあ地理学ということなんですが、
はい、
いわゆるその地理学っていうのは先生我々がこう中学高校と習ったこうあの地理でいいんですか？
そうですね、そうですねと言っていいようでいけないんですけれども、よくこう中学高校で習う地理っていうのは、特産物とかですね、熊本だとトマトとかそういう、まあ、産業がどこにあるとかですね、農業が特産
そうですね、
そういうことが割と多くて、覚えるということが割と地理では多いような、
あ確かに
あるんですけれども、本来の地理学というのはなぜ熊本でトマトなのかという、
お
そういうのを自然ができの土台であるとかそこでの人の生活の営みなどの結果として熊本でトマトであるという、その流れを明らかにするのが地理学なんですね。
なるほど。
なので高校でのこう特産品を覚えていくような地理とは本来の地理学はちょっと違うんです。
じゃあ僕らが習ってたのは結果のとこだけをやってたわけですね。
そうですね、
結果今こうですよっていうとこだけをやってて、
はい、
なぜそうなのかっていう理由はあんまりやってませんもんね。
そうですね、そういうのが多かったと思います。なのでこう割と地理は暗記科目で、
はい、
テストはまあまあ取れるけどちょっとこう、うん、めんどくさいというような印象があったかと思うんですね。
これね結構まあ僕は割と好きな方法だったからいいんですけど、周りはこれなんか役に立つのかと、
はい、
知らんでも別に生きていけるだろうみたいな、
はい、
そういうことをね言うやからがいて、
そうですね、
非常に私は腹立たしかったんですが大好きだったんでね地理がね、
でも地理が好きな方にお会いできてとても嬉しいですね
あんまりね僕の周りでもいませんね。
いないですね。
地理好きって歴史好きとか、
はい、
政治経済が大好きで、
はい
ね、ディベートするようなやからいっぱいいますけど、
はい、
地理でこう話をすることあんまり
ないですね。
ないですね。だいたい私も地図を見ながら一人で妄想にふけるというのがね、
かなりコアなタイプの
もうまあまあいけないところ行った気になって見るみたいなことが多かったんですけど、はい、ね、先生も割とやっぱりじゃあ地図を見たりするの
は
お好き
だった。はい、地図はすごく好きですね。
あー、そういつぐらいからのその地理に興味を持ったんですか先生？
そうですね、いつというと、まあ、高校生ぐらいですね。はい、高校生の時にオリエンテーリングっていうサークルに、まあ、いろんなきっかけがあって、これも積極的じゃなかったんですけども、
はいはい、
人に誘われて入りまして、でもまあオリエンテーリングっていうのは地図を見ながら丘あたりをこうちょっとクロスカントリーみたいに走ったり歩いたりですけど、
ちょっとこう磁石見ながらね、で地図と照らし合わせてこう行ったりしますけど、
はい、でその時にですね、オリエンテーリング用の地図っていうのは売ってるものではなくてみんな作るんですね。 3000分の1とか5000分の1とかっていう非常にこう特別なサイズの地図なので、自分たちでこう測量っていうか実測をしながら作ったりとか調査をするんですね。
なるほど。
なのでそれをこう自分たちが競技で使うだけではなくてその地図を作るところに高校生の時に関わってみたのが面白いなと思ったきっかけではありました。で
それからこうじゃあ地図とか地理に興味を持って、
はい、
でそのまま先生ずっと大学もそっちに行かれて、
はい、大学そうですね地理学科に行きました。
はあ、地理学科っていうのはだから先生そういう地図を研究する、
いやそうではないです、うん、地図はあくまでも一部なんですね、うん、地理学というのは自然が地理学と人文地理学と地質学というふうに、まあ、大きく分けて3つに分かれるんですけども、はい、自然地理学っていうのは地形学とか気候学であるとかです、土壌学とかそういうものですね。で、人文地理学っていうのは工業農業であるとか人口経済とかそういうことに対しての、まあ、地理なのでなぜそこにあるのかという分布とか含めてですね。で地質学というのは地域を限定して熊本ではこういう自然環境人文環境全部総合した形で地質学というのをやるんですけれども、でまあ、なので地図はあくまでもそれらを示す方法の一つなんです、
う
ん、
なるほどね。先生こうね地図がちょっとお好きで、まあ、もうこれもそれをねまあ、半分趣味からこう今それが仕事になっちゃったみたいなところもあると思うんですけども、はい、もう毎日地図に囲まれてて飽きませんか？
いや飽きませんね。皆さんも結構知らない間に地図に囲まれてると思いますけれども。
え、そうですか？
Google はよく使います
ね。私よく使いますね、
はい、
なるほど。そういう意味ではね、はい、
カーナビも使います
ね。カーナビもまあはいはい、
はい、路線図とかも使ってます、
ね、使いますね、はい、言われてみれば日々どこかで地図に触れてるかもしれませんね、
はいはい、そうだと思います。
うん、先生そんなこう地図見るのが詳しかったらこうもうどこにでもこうちょっとあそこ行ってきてって方向音痴なんてことはないでしょ？
いや方向、私は方向音痴です。
方向音痴なんですか？
はい、そうです。なので地図が必要なんです。地図がない人は方向音痴ではない人は地図がなくても行きたいところに行かれるけれども、私は方向音痴だからちゃんと地図がないと不安になってなんかまた別の方向に行ってしまうのでちゃんと地図が必要。
ああ、そうですか、
はい、
それで地図を見るのが上手になっちゃった。
まあ、結果的にですね。
先生女性でね、
はい、
こう地図見るのがお好きな方ってそんなにいないと思うんですけど。
そうですね、確かにあまり いらっしゃいませんね。
僕の周りでは地図見るのが好きなんだよねっていう女性はあんまりいないんですが、
はい、そうですね、地理学科にはいますが局所的ですね。
そうですよね、はい、ねえ、なんか先生最近なんかでっかいこう立体地図をもらってすごく嬉しかったって話さっき聞きましたけど。
あ、そうなんです、はい、ね、九州 の立体地図を畳1畳分ぐらいのサイズのものをいただきましてとてもこういただいた時に嬉しくてニヤニヤしてました
そういうの見ながらこうちょっとこういっぱい飲んだりするんですか？
まあ、それできたらとても幸せだなと思いながら研究室に飾ってます。
あ、飾ってるんです
か？はい、
先生はねお酒飲むのも好きということで。
はい、
ね、そうです。夜なこう割とこう地図見ながらこういっぱい飲んだりすることっていうのはあるんですか？
いや、夜な夜なはしないですね
そうですか、
はい、
たまには。
たまには、
はい、先生がこう見るこういい地図っていうのは、まあ、地図の話ばっかりしちゃってますけどね。
いい地図、
例えばほら、ね、ガイドブックなんかでも我々ほら旅行行った時なんかでも、
はい、
ね、必ずこういろんな地図載ってるじゃないですか。
そうですね、色がいろいろついていてイラストがついててあ綺麗だなと思うのはありますけれども、実際に行こうと思った時にどこを曲がっていいのかわからないような情報とか、あと今いるところからどれぐらい遠いのかっていうのがわかんない地図っていうのはこう実際、はい、そうですね。
あ、なるほどね。距離がしっかり分かるものとかがいいということですね、
は
い、
やはりこう地図というの、地図と絵の違いって分かりますか？
え、なんですか？あ、縮尺の問題ですか？違う、
いや縮尺ではなくてちゃんとそれが大体で構わないんですけども、どれぐらいの距離なのか、1センチがどれぐらいの距離であるかっていう縮尺であるとか方向であるとか、これが何を示すかって判例があるとか、そういう、まあ、地図として最低限のルールですよね。それが満たされてないと、まあ、スケッチとかになってしまう
んですね。なるほどね。そういうのがしっかりしたやつが使ってあるガイドブックみたいなのを持った方が、
はい、
旅に行った時は方向音痴の方も安心よ、はい、ということですね。
地図っていうのはアートではないので、うんうんうん、他の人に情報を伝える手段ですね。なのでやはりこう決まり事がある程度はないと他の人には正確に伝わらない。
確かに私の妄想も曖昧なイメージで済んでしまいますから、はい、それがねきっちりね何分かかるとか計算したいからですね。まあ、随分地図の話をしましたけどもね、
はい、
まあ、地図をこう見ていろいろ行きますと、実は先生いろんなことが分かってくるということで、非常に災害の対策なんかにも役立ってくるんですってね。
はい、
どんなことを先生研究されてらっしゃるんですか。
地図を使った研究としては、まず防災に関しては、ハザードマップというのが、どこで災害が発生する可能性があるというようなことを示した地図があります。洪水が どのあたりで 何メートルとか何センチぐらい発生するであるとか、土石流が発生する場所であるとか、そういうことを想定したものを記した地図があるんですね。それが防災地図情報という形で住民の方に配られたり、インターネット上で見ることができたり、そういうことがあるんですけれども、皆さんね、そういう個別配布で家に届いたとしても、その地図がどういうものなのかっていうのをなかなか知らなくて、そのまま後で見ようとかですね。いろんなアンケート調査をした結果ですと、だいたい3割ぐらいの方しか地図を認識してないんですね。
活用されてない。
はい。でもそれも地図を知ってるっていうぐらいのレベルですね。それがきちんと自分たちが住んでるところの災害の可能性について理解をして、防災対策に反映をしたっていうような人っていうのはかなり少ないですね。
もうきちんと先生地図を見ることができれば、まあ、ある程度ですけども、
そうですね、
まあ、そういったことにも役立ってくると。
はい、そうです。行政の方が、まあ、ハザードマップっていうのは市町村単位で作ることが一つの決まりなんですけれども、行政の方が個別個別で伺って、松崎さんのうちここですねって、ここ、こういうリスクがありますよっていうのを個別にはもう教えてくれることは時間的に無理な話ですね。
一見ですね。
はい、なので地図を配って、あとは各自自分たちで対応しなさいっていうのが、まあ、本来なんですけれども、それが手元まで地図が来てるのに、そこから先が一番しなければいけないところができてない、できにくい形が今あるんですね。でそれを今どうやって改善するのかっていうところを、私防災やってるので、防災の研究として取り組んでいるところになります。
より皆さんに役立つような情報ですね、
はい、
そこに落とし込んでいくことができるということなんですよね。
はい、
ぜひ皆さんね、まあ、なんかちょっとこう難しそうだなとパッと広げた時に苦手な方は思うかもしれませんが、まあ、ちょっとよく見てみるとね。
そうですね、うん、で見て難しかったら誰かに聞いてもらうような、ことをして、後でにしてしまわないようにしてもらいたいなというふうに思いますね。
もらった時にまず見てみて、はい、分かんなかったら聞いてみると、はい、いうことですね。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんの暮らしにもね、苦手だなという人もいるかもしれませんが、役立てていただきたいと思います。
はい、
はい、もし分かんなかったら聞いてください。私も、はい勉強したいと思います、はい、ますますね。はい、ということで今日はですね、地理学を勉強専攻して、いらっしゃいます、今日は竹内先生にお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊平ラジオ公開授業、知的冒険の旅でした。